第8章第5節中山道鳥居峠。この福島宿、戦国時代には木曽市の城下町、また江戸時代においても木曽市の有力偉人山村氏が尾張藩の下で福島関所を守り、陣屋町として発展してきた信濃でも有数の小都市。その繁栄ぶりは町並みにも現れており、本来の山頂56軒、約428メートルの宿場町の南方に上野谷町、さらには矢沢町という二つの在郷町が形成され、それらを合わせ7町10軒、約781メートルにも及ぶ町が形成されていた。一方、福島宿へと至り、道なりに右へと曲がり込み、その矢沢町へと入る。何やら、よき木の香りがするだな。半蔵、しばらく、縦重格子の続く柳を過ぎゆくうち、その理由が分かってきた。この矢沢町は職人町。数多くの曲げ物屋を筆頭に、刺し物屋、漆屋などが軒を寄せ合うから、細工に用いるヒノキや杉、切り台などのすがすがしき木の香りが辺りを包んでいたことを知る。そうして匂いに敏感になってみると、町を歩きながら様々な香りに出会うことになる。そこで半蔵、先行く仲間の足に視線を落とし、柳を見ずに香りで何屋があるかを見極めるざれ事を始めた様子。ふむふむ、これは蕎麦屋じゃ。左からであろうか、蕎麦を茹で上げる香りがしたかと思うと、今度は大豆のほのかな甘みを思い起こさせるが、なんとも言えぬ香り。おお、豆腐屋じゃ。そうこうしているうちに、道が突き当たり、左に折れて矢沢橋へ。橋を渡れば途切れた柳が右手へ続き出すが、そこが上野谷町の南方の入り口。豆腐屋、鍛冶屋、それに大工の家であろうか、軒を並べる五軒ほどの家を置き、道は左へ鍵の手に曲がる。半蔵、まだ匂いを嗅ぎ続けているらしい。それによると、蕎麦やうどんを茹で上げる香りに、茶や漢方薬などを連想させるものが次々と強まっては薄れ、矢沢町の木の香りのように貴重なす香りが見出せない。その匂いが表すように、上野谷町は先の矢沢町とは明らかな違いを見せ、大工、医師、茶屋、酒屋、薬種屋、小間物屋、蕎麦屋、うどん屋等々、雑多な職業の集まる町並みを見せている。町場の中をまっすぐ伸びていた道が、右へ鍵の手に曲がり入ったところ、その左側の道端に、突如考察場が現れたから、一同困惑。今までなら、北外れの江戸方に、考察場が築かれているから、そこで宿場が終わるはず。まだまだ先に柳があるが、この福島宿は大きな町だで、宿場の真ん中に考察場があるだか。南が義右衛門の言葉に一応はうなずくが、そのうち半蔵が妙なことを言い出した。誰ぞ宿屋を見ただか。 なれば、これから現れる柳が大元の宿場かね？じゃあ、今までの柳は宿場の外へ突き広がった町ということだか？歩きながら巡らす考えが的を得てきた面々。ただ、一つ納得がいかぬのが考察場の位置。その疑問が歩くほどに大きくなってきた半蔵。まるで胸打ちの思いが張り裂けたように列から離れ、酒屋の大看板を掲げる吉村屋の前にて立ち話するどこぞのご隠居らしき人に、ちっとべえ尋ねられることがあるだが、次の宿の考察場は宿場のどっちにあるだろう。お前様方はどっちから来なすったかい？上松塾からだ。そのご老人、たったそれだけの会話の中から、半蔵が聞きたき本意を汲み取った。考察場なれば、上松塾までが江戸方。ここより北では京方じゃ。この福島塾に上野丹町と矢沢町がついておるで三間郷が、これからお前様方が通り出さる、この鍵の手から先が本当の宿場。だで、あそこで見なされた考察場は、まこと、宿場の京方にあるということなり。とな、ははは。どうやら、木曽路を旅する者は、この福島塾を境に、考察場の位置が逆転することで、南北を取り違えて歩く錯覚に陥る者も多いらしい。ご老人、南から来る旅人にそうした質問を受けることも、一度や二度ではないらしく、立ち話をしていた相手と視線を交わし、ほれ、また聞かれただ、というような表情を浮かべている。半蔵によってすべて合点した一方、その頃には鍵の手の最後の曲がりを右に折れ、宿場へ貫くまっすぐな道へと入る。それより軒下に掲げられた看板から旅小屋の屋号を読み上げ始める感じ。隣屋に蔦屋、右向かいにも岡本屋に増屋。これ一軒置いた隣が本陣かい？なるほど、ここは旅小だらけじゃ。公家、大名の泊まる本陣から庶民の利用する自炊の安価なキッチン宿まで、宿泊に関わる家は38軒ほどもあったようで、甘いものに目がない勝五郎が歩きながら数えたところでは、菓子屋が4軒もあったそうだ。宿場も外れ近くになると、古着屋、金物屋、紙結い所、それに蕎麦屋等々、雑多な店が立ち並ぶ。こうしてあっという間に7町10軒、約781メートルの柳を抜け出た一行の前に関所が現れる。これ福島関所。東海道の箱根と新井、中山道の碓井と並ぶ四大関所に挙げられ、右から山迫り、左へ木曽川の崖が落ちゆく妖怪の地に築かれた関所。木曽代官山村氏が、常番2人、下番4人を置いて守らせる関所で、川向こうの下手には山村氏の詰める代官屋敷がある。飯別荘、出女。その謀反を警戒する幕府の取り締まりには該当せぬ一行のこと。道中手形を差し出すなり、厳しき取り調べもないままに関所の通過を許される。それより一行、北東へ伸びる山際の道をたどる。左手の木曽川流れる谷筋が開け始め、そこに春を待つ畑地が広がる。 しばらく進むと右手を閉ざしていた山が切れ、奥へとこの辺りでは珍しいほど広々とした緩斜面が現れ、それ現在の木曽駒高原へ上がりゆく平地。その山間の中ほどが江戸と京都を結ぶ中山道の中間点。その距離どちらからも67里38丁、約272km という。それに気づかぬまま先を急ぐ彼ら。その前方には鳥居峠越えが控えている。原野と呼ばれる開かれた緩斜面を過ぎると、また元のように山が立ちはだかり、しばらくして宮の越宿へと入る。あれ、まことだなや。考察場が遠方にあるだ。知らねば中山道を折り返しているような心持ちじゃな。ここ、宿場であるから、旅籠が何軒もあり、茶屋、豆腐屋、酒屋など店もあるが、目を引くのは、製材業に従事する木材を大のこで引く小引きが多いことで、それも百姓と兼業し、農閑期の稼ぎとする者がたくさんいる。義右衛門は道中期の宮の越宿のところで次のような書き込みをしている。宮越へ一里半。この宿出外れより右の肩に木曽義仲公のお城跡あり、右の肩に見えるなり。義右衛門が右手に見ているのは旗揚げ八幡宮。ここ、治承4年1180年に平治打倒のため24歳で一千余騎を引いて挙兵した木曽義仲、源義仲の旗揚げの地とされ、その巨漢跡とも伝えられる。一行は木曽川を渡り、西方の対岸を通る道より、その旗揚げ八幡宮を望んでいる。これより先、左手の山より尾根が張り出し、右手の山中からいくつかの沢が流れ込む地形へと入り、道の動きも複雑になる。木曽川を渡り、今その対岸を歩む彼らは、しばらくは川に沿って北へ進むが、その前方で東へ張り出す尾根裾が行く手を阻むから、再び川を渡り返して、そのまま東へと進む。だが、その先で、北側に尾根裾の先端が見えてきたら、そこへ向けて、木曽川の折れ上がる流れを、また渡る、という塩梅で、地図を開いてたどらねば、道筋がわからぬほど、地形は複雑。歩いている彼らには申し訳ないが、それを文字で描き出せと言われても限界があるから、まあ、そうしたことで、と、書き手の方はお茶を濁さねばならぬが、一行それより蛇行する木曽川の西手に出て、張り出す尾根筋を回り込む。そこから先は、両側に山迫る細き谷道。3km と少しばかり歩んだところで、北から尾根筋が伸びてくるから、川が山べりをたどって東へと巻き込みながら川上へ向かうところがある。ほれ、あそこでまた川を渡るだ。先頭を行く義右衛門が橋を見出し、皆に声をかける。彼らはそこで再び木曽川を渡り返し、川の右手へ移る。北を塞ぐ山をやり過ごすため、東北へ伸びる道。東西のふもとからの尾根幅は 1.3km ほどだから、迂回すると言っても造作はない。歩むうちには左手を塞ぐその山の稜線がどんどん低まり、上流へと北の向きを変える川筋とともに、谷が左前方に大きく開く。おう、藪原宿が見えてきただ。まるで山で隠しておったようなところじゃな、母。やがて、考察場を目にし、藪原宿へ入ったことを知る一方、そこの、干物屋長右衛門ののれんをくぐり、八十門にて昼飯を頼む。油断からして、鳥居峠越えを控え、また今日の行程が瀬羽宿までの 48km にも及ぶ長き道のりであることとて、久しぶりにしっかりとした膳物を注文したようだ。このところの昼食代は40文以下。この日の80文といえば、16日も前の西国33章第27番札所、拝魔の国、諸社山延教寺麓の西坂本寺柘植屋四字太夫以来のこと。伊右衛門、禅の運ばれてくるのを待ちながら、そうしたことを思い出し、そういや、あそこじゃ、茶店の婆様から諸社山にある泉の式部さんの歌塚の言われを聞いたかな、などと思い返しているところ、お客さんたちはどっから来たね、と問う婆様の声。伊右衛門、思いの中の婆様と混乱し、在所を答えるところ、木曽の架け橋に御嶽山の妖拝所と噛み合わぬ鍛冶屋の相槌のようなトンチンカンな受け答え。なれど七十を超えた土領広樹当時の婆様のこと、そうしたことは一切お構いなしに、その返答だけを受け取って、御嶽山の妖拝所かい？婆様ともなれば、相当の知識が潜在しているから、それを言葉に仕立てるのに時間がかかる。ややしばらくあって、もっともその間、婆様の手は動いていたから、伊右衛門はトンチンカンなゆえ、返答を受けてもらえなかったと思う頃、お前様の言われた御嶽山の妖拝所は豪徒の妖拝所でござろう？あそこにゃ、大滝川の奥の南方に、瀬戸川という隠れ谷がござってな、そこにはまるで神さんがお作りなされたような美しい森が広がっておるそうじゃ。その森から切り出されたヒノキが、伊勢へと運ばれ、伊勢神宮の宮造りに使われとるずら。婆様が伊右衛門の返答から連想したそのこと、山深き木曽に住む当時の人々にとっては大きな誇りであったろう。それを聞きつけて半蔵が来るところ、婆様、店が忙しくなったと見え、声かけられた奥へと引き下がる。半蔵、少々拍子抜け。伊右衛門が飯を食べ終わる頃、先の婆さんが土瓶に替えの茶などを持ちきて、伊右衛門に話しかけるから半蔵もこちらへ耳を傾ける。これから鳥居峠を越えるずら？へえ、この藪原宿を出てな、鳥居峠を登る手前にお鷹城があってな、そこじゃ毎年5月より6月になると、鷹狩りに使う雛を山から見つけ出してきて育てておる。なんでもこっから北に入った、味噌川へ下ろす鷹の子が良いそうな。この木曽は木も良いから、鷹にも恵まれておる。 鷹はその獲物を追う鋭敏さと風格から権威の象徴。良き鷹を得ることは大名の権威を高め、威風を誇ることでもある。この話、婆様はそうした変わった役所があるくらいのものとして話し、また聞いた義右衛門らの方もそれ以上の関心を示さなかったようだが、実はそれ、在所の村々と深く結びつくものであった。それが何かというと、このお鷹城、尾張藩のお鷹城役所であるから、そこで飼育された優秀な鷹が、江戸の藩邸の殿様へ献上され、尾張藩の鷹場で活躍することとなる。一方、彼らの在所は、その尾張藩に与えられたお鷹場の村々。しかも、隣村の中清人村、清瀬市中清人には、四代将軍家綱の延宝四年、1676年より明和年間、1764年から72年頃まで、尾張藩が鷹狩りの休泊所とする清人御殿が置かれていた。この藪原お鷹城役所が享保15年、1730年に設けられたことを考え合わせれば、それはまさに清人御殿の存在した時期に重なる。となると、その清人御殿に滞在しての宝暦7年、1757年正月28日から2月13日にかけての尾張藩世継ぎ徳川宗近による鷹狩りの際には、この藪原お鷹城役所で飼育された木曽生まれの鷹が、彼らの在所の雑木林の上を舞っていたことも考えられてくる。これ、時空を超えて事象を結びつける歴史の妙なり。さて、そうとは知らぬ半蔵、早々と聞き耳を立てるのをやめ、まだ飯を食っている者もおることとて、もっと面白きことはなきやと店前に出てみることに。縁起談義2、藪原宿おろく串。この藪原宿、義右衛門が道中記に、この宿は五六の串、名所なり、と書き入れたように、五六串で有名なところ。店前にのれんを出す串問屋があるから、半蔵が覗き込んでいると、外で用事を済ませてきた店の主人であろうか。中で見て行きなされ、と後ろから声をかけるから、ちょっとの間だけと、店内へ入る繁盛。主人、もとより善光寺帰りでもなさそうな寺社詣の甲冑と見て、土産を買いつつ歩くわけでもないから、かばぬは承知のこと。店で取り扱うおろく串は、彼らの旅の31年前、1807年には、三東京殿の五六節木曽仇討ちとて、芝居にも取り上げられるほどであったから、その串すでに諸国に知れ渡り、江戸や大阪に取り次ぎの店があるほど。そうしたことであるから、店の主人も宣伝効果を心得ておるから、買わずとも話なりとも木曽の串を広めてもらえればと、半蔵へ案外に親切な応対。なれば半蔵、短きまではあったが、天性の聞き上手をもって、主人から様々な話を聞き出した。それより半時ほどが過ぎ、一行すでに飯屋を立って、右前方に見える山裾、鳥居峠の上がり口へと向かっている。途中、藪原お鷹城役所があったから、 話が中断したものの、これまで半蔵、義右衛門に連れ添い、串問屋の主人から聞いた五六串の話に夢中。その初めは半蔵の言った、あの龍馬の好き串、おっかに、持たせてやりてえなや、の一言であったが、それを聞いた義右衛門が、兄よ、面白いものがあっただか、と、呼び水を差したから、それより勢いづいて半蔵の話が止まらんことに。その五六串とは、これから向かう鳥居峠あたりに、かつて数多く自生していたと言われる、峰張りの木を用いた目の細かなすき串。材料とするその峰張りとは、山中の岩地より、峰に張り出すように生育するところより名付けられ、俗に、おのおれかんばとも呼ばれて、切り出す斧の刃を折るほどに硬く粘りも強いとか。古き頃、串作りは妻子にあったようだが、長年の伐採で原木が枯渇。やがて豊富に自生する鳥居峠に財が求められたというが、この藪原宿はその峠のふもと。なれば藪原宿にいても財を切り出すだけでなく、串の製造をはじめんとするが、うまくはゆかぬ。そこで、富士屋何菓子という者が、隠密裏に妻子へ入り込み、串の製法を習い覚え、この藪原宿へもたらしたとされる。その五六串にはなあ、寺の縁起のように言われがあるだ。半蔵、すごいことをさらりと言いのけた。その通り、縁起は寺社だけではなく、事物にもある。この国の人々がいかに縁起を好み、大切にしてきたかが、そこに現れる。ことの真偽はともかくも、そのこと、事物の起こりを大切にすることで、人々へ信仰心を深めるように作用し、常に自ら道理を正そうとするこの国独特の気構えを養わせてきた隠された動力のように思える。今そうしたおろくにまつわる縁起を半蔵が説く。この旅籠におろくという美しい娘がおったと。だどもその娘、頭の病に悩まされていたからな。旅人より御嶽大権現様へ願掛けなされと勧められたで、一心に祈るところ、峰張りの木で串を作り、朝が夕なに串をすけば病癒えると夢の告げがあっただと。その娘、串を作り、髪を突き続ければ、ほどなく病は本復。後に、おろくの父親のおじが、串作りを継いで売り出したのが、五六串の始まりじゃと。それ、現代のお人から見れば、串を作り、髪をすいただけで頭の病が治るはずもない。ましてや御嶽さんの霊験など、と思うかもしれぬ。だが、西国三十三所、第21番札所、丹波の国のあのおじで聞いた身代わり観世音のように、縁起にはおひれついた百色あるとも、すべてに根拠がないわけでもない。時代の感性を違う現代人であっても、ひとたび高田露伴描くところの風流物の物資のごとく、その重ねたる艶やかな衣を、真実を求めるのみで削り落としてみれば、縁起に込められた尊き思いが歴史の中で隠されたフォルムを描き始める。そればかりか削り落とされた尾ひれにこそ人々の求めてきた最も大切にすべき心の焼き付けられていることに気づかされる。このこと、フランスの社会人類学者、レヴィ・ストロースを口寄せすれば、そのつなぎ合わされていた断片に、心臓に対する概念の姿を見取り、いわば民衆が大切に思ってきた 国民感情の映し出されていることを指摘するであろう。さて、このおろく節の縁起も、あのおじの身代わり観世音のように、現代的感覚を持って洞察を試みることにする。少々長くなる。しかし、そこには彼らがなぜ飢饉の最中に諸国の寺社へ詣でたか、否、詣でなければならなかったか、その意味を解く鍵がしたためられていると思う。先の伝えでは、娘の名として登場するおろく。その櫛の名となるおろくには、人名のほか、紙のふけを言い表す方言のおろこ、また節幅が六寸であることに由来、という説もある。だが、これでは単なる商品を表す名で終わってしまうから、縁起を伝える話としては不完全。当たり前のことであるから、わざわざ語り継ぐような性格のものでもなくなる。それ、仮に逆に考え、本当であるとして見るなら、誰がわざわざ先の娘によって描き出す櫛の話など喪失して語り継ごうなどと思うであろうか。そう考えてみると、方言のおろこと六寸には、妻子塾の娘おろくの話があってこその、後の世の誰ぞのくじつけ、特に、おろこにはそのうちの方言を特殊に思うような人物による火を照らった造作が見通されてくる。となると、単発的な伝えは後の俗説とみなすことができ、先のおろく節の由来を説く娘の話が正当な伝えとなり、おろくは真に娘の名ということになってくる。木曽での櫛の生産は、木曽村に元禄、1688年から1704年を明らかにするものがあることから、それ以前に遡ることが確か。そうしたことで、このおろく節を伝える物語も、当地での櫛生産の起源を伝えるように思われがちだが、しかしそれは違うらしい。太田南穂が享和2年、1802年に書き表した、
人術紀行
に、おろくといえる女、初めて峰張りの気を持って、この櫛を引き出せる。しかるに、この主のおじなる者のこの技を継ぎて、峰張りの気を、告げの気を持て、この櫛を引き、諸国に広めしより、あまねく知れりと言える。と記されていることからすれば、このおろく節の話、おじが引き継いで生産を始めたところには、すでに峰張りが枯渇し、柘植へ移行した時期となる。そこから見通されてくるのは、すでに櫛生産の中心が、妻子からこの藪原宿へ移る中で、新製品を開発して盛り返そうとした七井宿の姿が浮かび上がってくる。その時期は、藪原宿で櫛の生産が始まったとされる、享保年間、1716年から36年の頃ということになる。さて、ここからは物語自体の吟味へ入る。主人公はおろく。人名に数字を用いるのであるから、その意味、普通なれば6番目に生まれた子供となるが、他に二つほど考えられることがある。二つ目は、この話とは別に、櫛名の単独の起源として伝えられているもので、御嶽信仰の教義である六根清浄の六。しかしそれは、この物語のおろくの信仰心を介さなければ直接に、六根清浄、櫛の関係を構築できないので、娘の名を介して櫛の名となったと見る方が自然。つまり、この例であれば、先の物語の存在を前提とし、親が崇拝する御嶽大権現の教義である、六根清浄の一字をもって、 いつまでも記憶あらんと娘につけた、というような設定を介入させて、その娘の名をもって櫛の名としたことになる。三つ目は、人名ではなく、個々なる心が移ろ、言い換えれば気が抜けてぼんやりとすることを表す、おろく、という頭の病を持つ娘の症状を指した語とする考え方。これは私が考えることであるから、地元に伝えられたものではないが、縁起を前提とすれば、その成立した早い段階で、状態を表す言葉が人名に混同されたと見ることもできる。さて、新たな可能性も含め、以上三つのどれが妥当かというと、注視されてくるのが物語中の次の展開である。旅人より、御嶽大権現様へ願掛けなされ。つまり、この物語の中では、第三者である旅人の指摘により、初めて御嶽大権現との関係を持つのであるから、おろくという名に六根症状を感じ取ったのは娘の親ではなく、旅人ということになる。そうなると、おろくの名は旅人が登場するまでは、普通の人名としか思えない。つまり六番目に生まれた子ということのことで、その病に悩めるおろくの名に、御嶽大権現の経木の六根症状を連想して、信心を進めたのが、御嶽詣での信者ということになる。おろくは、旅籠の娘というのであるから、その出会い、当然あり得ることとなる。次に、夢の告げと櫛を作り、髪をすき続けて、頭の病が翻覆したというくだり。この物語では、櫛はおろくが作ったと言われるが、娘であるから実際に作ったのではなく、考案したということで通っている。おろく櫛の代表的な形状は、両刃の木製の櫛。ところがそれ、同じ形状をした竹製の櫛が、唐櫛といって、唐よりもたらされた舶来品にある。元禄の頃に刊行された人林訓毛随によると、舶来品のほか、大阪長町で作るところがあったという。それ、我が国では縄文時代以来、途絶していた竹製の櫛で、竹を細かく削って刃を密にした両刃のすき櫛。刃が極細密であるから、紙垢をすき取る優れもの。となれば、紙に卵を見つけ、かのごとくに頭皮の血を吸い、代わりに毒素を注入することで耐え難いかゆみをもたらす頭じらみに効用を発揮。さてさて、見えてきた。頭じらみに悩むおろく。都と江戸や善光寺をつなぐ中山道の木曽路に従し、往来の人々より密な歯を持つ唐櫛を知る。その唐櫛は欲しいけれど高価で買えぬ。そこで同じ櫛なればこの地の木でもできぬかと考えたのがおろく櫛。一方、原木の枯渇から櫛生産の主流が藪原宿へ移り始める中で、危機感を強める妻子宿のおろくを取り巻く櫛職人。信仰の藪原宿に対して老舗としての意地をかけ、竹製の唐櫛の木製品化に取り組む。もちろん当初は頭のかゆみに悩まされ、そのストレスから心が移ろうおろくのためなれと。そうしたことが、はびきのこぎりなどの改良につながったものと思う。しかし、櫛生産が、妻子宿より、藪原宿や奈良井宿へ移行することで、地域間の利害関係を生み出さずに、半ば、おろくというのが、物語の伝承と一体となって、木曽さんの櫛の商標のように取り扱われてきたというのが真相ではあるまいか。そうした流れの中で、 基礎を特徴づける御嶽山の霊験が腐敗したように思う。以上であるが、皆さんお気づきであろうか。この話、御嶽山に関係する描写を消してしまうと、頭の病に悩む妻子塾の旅籠のおろくが、身で張りの木で櫛を作り、朝が夕方に髪をすき、病が癒え、その櫛を売り出したのがおろく櫛の始まり。となり、超現実的な話に変身する。つまり、基礎と聞いて誰もが思い描く御嶽山の霊験が、高田露伴の風流物なれば、物資の掘り除いた衣ということになり、そこに救いを求める衆生が映し出されてくる。彼らがこれより向かう善光寺、そこにはことのほか強くそれが現れている。話を半蔵のもとへ戻し、ほう、江戸でも評判に乗っておるとは聞いていただが、そげな言われがあったとはなあ。したが、この藪原宿へ伝わりはしたものの、初めの頃には目が揃わぬ不敵なものばかりだったそうじゃ。この地は山深きところ、米はわずかばかりで、土地も豊かじゃねえだから、宿場を維持するに藩へ女性を会うことも多いとな。ここに暮らす者は常日頃より何とか暮らしを成り立たせねえなんと考えておる。じゃからその思いが妻子から櫛作りを引き寄せ、小ぶりの刺し櫛を大深なる目の細かき片刃のすき櫛へ改良をなさしめ、さらに大両刃なる片側へ鞘をかぶせ用いる両刃のすき櫛を生み出したそうな。何でもその大両刃はな、完成1789年から1801年の頃に大門とかいうお方が作り始め、その頃には目立ての方も大家屋の新次郎なるお人によって新たな仕立て法が始まっただと。なんと繁盛、昼飯を食べ終わった少しの間にまだ喋り終わらぬほど多くの話を仕入れてきたらしく、家も驚くばかり。藪原宿を出て少し先、飛騨高山へ向かう道が左へ分かれるが、一行は右道を立てる。その頃より歩む道が木曽川筋を離れ、どんどんと山裾へ上がり行き、振り返れば今は木曽川がかなり下へ望める。さあ、いよいよ鳥居峠越えじゃ。ほれ、ふんどしが締め直したかい。前から声がかかれば後ろより答えて、おお、大事な宝の玉はしっかりと包んでおるで、落とすことはねえだよ、はは。気を引き締めての峠越え。一度笑いの場を得て意識を解き放てば、その次にはよほどに気が引き締まる。彼らが今いる地点の標高は1070メートルほど。東側に南北に連なる標高1300メートルを超える帯状の山が通り、その峰の暗部が標高1197メートルの鳥居峠。彼らはこれよりその帯なる山の西手より登り、高さにして127メートルばかり上の尾根を北東へ向けて上がり下りして横断、東手の谷筋へ出ようとしている。石敷の道を上がる一行、しかし誰も気づかぬことがあった。それ彼らが気づくとすれば、峠を越え東方の谷下へ降り立ったと。それにはまだ間がある。一時期の道を過ぎると いよいよ木立ちを追う山中の様相を深めるが、昼を過ぎた頃であるから日はまだ十分に高く、また谷道ではないから木漏れ日が差し込む。心に暗さを感じることはない。この鳥居峠越え、中山道の難所とされるが、すでに秋葉山や熊野本宮での長く辛い道のりを経験し、さらには飯もしっかりと腹に収めている一行であるから、苦には思っていない。あっという間に、硯の清水。木曽義仲が平家討伐の旗揚げに鳥居峠の尾根上で戦勝祈願の願書をしたためた時に用いた水場、尾杉。この鳥居峠の由来をなす御嶽遥拝所へ着く。そこにて昇級し、周囲を見渡すとたくさんの石碑のほか鳥居も立つから半蔵。ほんに、ここは鳥居峠じゃな。伊右衛門、昨夜泊まった上松塾の丸屋の者より、いろいろ聞いたことがあるから、それを半蔵へ拾う。ここ、鳥居峠はな、古き頃、奈良坂とか、藪原峠などと呼ばれておったと。したが、明応年間、1492年から1501年、というから今の世より314年も前になるやら、木曽の漁師であった木曽義元公と松本の小笠原氏との間に戦が起きただと。しからば木曽義元なるお方はな、この峠の頂より彼方の御嶽山を望み、御嶽権現を拝することで戦に勝ちなされたと言われ、後にここへ鳥居を奉納したで、それより鳥居峠と呼ばれるようになっただと。半蔵、それ聞き、なればまこと鳥居があるからかい。ほれ、そろそろ腰を上げにゃ、瀬場宿まで日のあるうちに着きゃせんぞ。それより一行、土地向きの銀箔を見て、峠を越えて、下り道へと入る。あれは櫛に用いるという胸張りの機械。道より奥まった険しき斜面、そこにもうこの辺りでも目にすることが難しくなった胸張りらしき木。見出したのは普段無口な勝五郎。胸張りという木はな、山中の厳しき土地にあるで、育ちが至って遅いそうだ。だで、木目が継ぎ、火でありながら水に沈み込むと。旅を続けていると、それぞれに違った情報を集めてくるもの。まだ先のことではあるが、三ヶ月にも及ぶ旅を終え、中里村なれば六人の者が、村内でそれぞれに得たものをすべて出し広げたとすれば、我々は、その何の変哲もなき小さな村へもたらされた情報量に驚愕の眼差しを向けなければならぬのでは、と思うほどの情報を蓄えつつ、細き山道を下る一行。やがて、急な石段や丸太止めの階段も現れ、その先の茶屋を過ぎてからは、小さな板橋のかかるところもあった。そうして、ふもとへ降り立った一行。しばらく歩くうちに、義右衛門が。おお、これで鳥居峠を越えただな。あれよ、南へ戻っとるだか。川の上手へ向かってきただが、ここへ来て下手へ向かっとるだ。やはり気がついたようだ。彼らはこの旅で幾度か経験したことのある分水嶺を越えたのである。鳥居峠に至るまで、伊勢湾へ注ぎ出る木曽川の上流域へ向け、中山道を延々と北上してきたが、ここに来て鳥居峠を越えたれば、そこに流れる奈良井川は一転して、 彼らの進む北へ向け流れ下っていたのである。その分水嶺から樹木の育んだ清き沢水を集めて川幅を広める奈良川は、やがて犀川へと流れ込み、その後も千曲川、さらには信濃川と名を変え、豊かにして幸わう水を日本海へ注ぐ。そのありようを整理し、頭の中に描くと、峰上に鳥居峠を置く南北に連なる帯状の山。それを境に、一方は西側の谷を刻みつつ太平洋を目指して南へ流れる木曽川。他方に、東側の谷を北に流れ下って日本海を目指す奈良井川。という相反する流れが築き上げてきた壮大な分水嶺の地形景観が現れてくる。彼らは今、その地形が織りなす日本列島の骸骨の地帯に立つ。第8章、第6節、中山道奈良井宿から瀬場宿へ。さて、麓へ降り立った一行。道はすぐに南へと大きく回り込み、急坂をもって一気に高度を下げ、また元の北東へと向けば、その先がもう奈良井宿の京方の入り口。左手に沈め大明神の鳥居、それに続き考察場が見えてくる。あれ、山を降りたらすぐに宿場だか。半蔵が独り言のようにそう言ったが、ここ東西から山瀬がある V 字形の谷底にわずかばかり開く日立ちに築かれた宿場。一つ前の木曽川沿いの藪原宿に比べれば、その山深さも一段と強く感じられる。なれど、こうした僻なる地にもかかわらず、先の沈め大明神、この谷に起きた元和4年、1618年の疫病沈めんがため、当期、下佐の国香取神社より勧請されたものと伝えるから、村人の信仰心の高さに驚かされる。その下佐の国、千葉県北といえば、彼らの巡ってきた丹波の国西国三十三所第21番札所、あのおじ。そう聞いて思い出された方もおられよう。そこで身代わり観音と同じ原木から彫られたという丹波の国建寿寺の観音像が、千葉県市川市行徳の徳願寺を経由して船橋市の藤原堂に伝わっていることを紹介した。その地より陶器かの地へ観音像が運ばれていったと思えば、陶器かの地からこの地へ祭神がもたらされる。皆々苦しみ抱える信仰心のなせる技。そういう彼らがこの地へ立つのも同じ心目。農民が単なる物見湯さんなどで来られようはずもない。その信仰心の高まりがあるゆえ、足跡が見えるなら自社詣を繰り返してきた彼らの後ろに、消し去ることができぬ仏足跡のような尊き足跡の出現していることを我々は感じ取らねばならぬ。ここは何という社団兵。神社に仕える砂人らしき男が、鳥居をくぐり出てきて、どうやら宿場へ向かう様子。少しの間、一行と連れ添うような形となったから、半蔵を歩きながら訪ねてみたらしい。沈め神社と申します。そう言い残したままに男が離れてしまったから、半蔵は名だけしか聞き出せなんだが、 その鎮め、神道では実に大きな意味を持つ。この我らが暮らす国は災害大きい国。たとえ太陽と星の動きが正確に捉えられようとも、地震、雷雨、別風を予測することはできぬ。谷筋で風は変わり、トンネルを抜ければ雪のごとくに、気象は千変万化。特に秋から冬にかけては荒れ狂うから、風の神追いなどの祭りが各地にあり、宮廷神道においても竜田風神祭、また火災も多い時期であるから、鎮火祭などある。これらは、道と性の二面の性格を合わせ持つと考える、神の人に害なす荒ぶる神を表す性格を祭り沈め、人に利をなす穏やかな、言うなれば、にぎなす神を表す性格を引き出さんとする儀式に他ならない。つまり、この沈め大明神を祀る沈め神社、彼らの時代よりちょうど220年前に疫病に苦しんだ奈良塾の人々により祀られた社。それゆえに沈めの社名も願いそのものを直に表して名付けられたように思う。沈めはこうして実に大きな意味を持つ。なればなぜ宿場の人たちに陶器かの地の下佐の国香取神社が特定され、勘定されたか。香取神社といえば、武神を祀る社として、皇室や諸武将から尊信され、室町時代には憲法の流派である天神正殿香取神道流を起こした地。我々も彼らのお供をして、長き意識の旅に出ているのであるから、これまでに相当の知恵がついている。そうしたことで疫病封じなれば、東海道岡部宿の東方の丹羽神社にも勘定されている、疫病を鎮めたと伝える太田種子を祀る、大和の国丹羽神社が筆頭であろう。なのになぜと思う。しからば、奈良井宿の源那の頃の苦難、救いを求める人々に頼られ、人心を落ち着かせようと働いていたのは、苦難に立ち向かう術を、その兵法をして納めんとして諸国を流浪していた剣王であったか。真偽はともかく、半蔵、沈め神社に村の苦難の記憶が残されていることなど知らぬまま、奈良井宿の真中を通る宿場道を、北の江戸口へ歩んでいる。何やら良き草の香りがするだな。それを聞いた義右衛門、お前様は福島宿に入る手前の矢沢町でもそんなことを言っておっただな。どうやら半蔵、あれ以来匂いに気を回しているらしく、人の持つ六根の一つ、離根によりて、この宿場にも職人が数多く暮らすことを嗅ぎ取ったらしい。それ、初めのうちはざれ事ではあったが、繰り返すうちに離根が新根との連携を深め、今味の奥義を極め始めたかのよう。この辺りには畳屋があるだか?と若い衆に問うところから始まり、木地師に塗り物師、櫛引き、細工師、等々、本陣を過ぎれば、旅籠、茶屋などが現れる匂いも嗅ぎ分けるほど。それに驚かされていた若い衆。いかに嗅ぎ分けるのが優れていようと、建物の形まじゃわかるね。と言ったものだから、半蔵、その若い衆の肩へ手を置き、路面に落としていた目をしっかりと閉じ、二三歩足を進める間に何やら念じるようなうめき声を上げ、この左手の矢は二階の旗に袖裏つ、そこより縦格子に続き障子戸には手すり、 一階にはくぐり戸を作りつけた大戸、それに一人もあって、その上は出し張り、そこに猿柱を渡した鎧びさしが釣り金具で下げられておる。若い衆仰天しながらも、猿頭とは何だろうべ。そりゃ鎧びさしに使う重ね広げた板を止める桟でな。盗っ人が野中にそれを使って2階から忍び入ろうとも、釣っているだけの下地で手かけて登ろうとすりゃ落ちちまうだ。袖うだつは知っておろうがな、火事の時に隣の胸へ伝わろうとする炎を食い止めるもの。驚く若い衆を尻目に、目と目を合わせ、してやったりと似たり顔の半蔵と義右衛門。なぜ義右衛門も似たり顔かというと、昼を食べた藪原宿で、義右衛門こそが奈良井宿の独特な建築方法を聞き出していたのであり、半蔵は鳥居峠越えの道すがら、義右衛門との雑談の中からそれを聞いていたのである。そうしたことだから、まあその若い衆、一杯食わされたということ。宿場道が鍵の手に曲がり、そのかなり先まで来ている一行。ここまで歩きながら、ところどころに空き地のあるのを目にするとともに、柳の裏手へ向かう工事を覗き込むと、黒く焼けただれて積まれた木材が見えたりもしている。若い衆、そうしたことに気づきもせぬが、先ほどまでののたり顔から一転して厳しき顔を見せる義右衛門と半蔵。藪原宿で聞き込んだ建物の構造、それは前年の天保8年、1837年に、この奈良井宿を襲った大火災による記憶から引き出されたもの。つまり、藪原宿の茶屋の者は、その大事件を義右衛門へ話しつつ、再建に際して二度と火災を起こすまいと思う奈良井宿の人々が、防火、防犯に優れた家を建てているという評判を語っていたのである。義右衛門がこの時耳にし、見た大火直後の奈良井宿の人々の思い。それは古く疫病に苦しみ、沈め神社を環状線とした先祖の思いを再現していたに違いない。疫病と大火。立場は違えど、その先祖から繰り返された苦難の思いが、今彼らの目にする建物の景観に現れている。そしてそれは、我々が現代から見返す中に、天保八年の大火を最後に近年まで大きな火災を見ずに住んでいるという、奈良井宿の古き時代を伝える幸せな姿として映し出されてくる。それ、この地に歴史を貫く強き信念の権限していることを感じさせ、その継承にこそ先祖への深き尊崇の心が働いているように読み解かれてくる。なれば唐突ではあるが、語らねばならぬことがある。我が国には遡るところ、確実なるは縄文時代中期の世より、幸の意識には先祖を尊ぶ気持ちをそこに宿す、満たされた日常、ということが意識されている。それは、おしなべて形なきものとして概念化され、得意なことが起こる中で物を得ることにとどまらず、深遠なイマージュを現代へ伝えきている。そう考えてくると、彼らの神仏を求める祈願の旅も、飢饉を背景とすることは確かであるから、人も羨むような金銀財宝を得ようとか、他者を屈服せんがために戦に勝とうとするような特別なものや能力を求めたものでないことは厳然としている。そのことは自社で抱くお札の願文からも証明され、虫よけ、嵐よけ、五穀成就。 春名神社、最悪少女、川崎大使、家内安全、火災防護、秋葉神社、
一切最王、出液、緊急、気活、寒熱等の苦少女、
西条寺、それに高野山での先祖供養等々、どれも特別なものや能力を求めたものでないことが理解されている。つまりそのことに考えを沿わせ、彼らの旅を見渡せば、信仰心はあっても飢饉がなければ諸国の神社を3ヶ月も巡るほどの行動は起こさぬことが指摘できる。何せ彼らはこの日まで一人当て8両もの銭を費やしている。飢饉の最中の8両の費え、その矛盾する関係に、旅に出なければならなかった彼らの深き信仰心が見えてくる。そして、先の祈願内容からは、彼らがその信仰に求めていたものが、何事も起こらぬ当たり前の日常の継続であったことが浮き彫りにされてくる。五穀成就なりとも、それは決して有り余る豊かさを求めるものではない。そのこと、彼らの旅の意味に、幸うという古語に託された、自他ともに豊かに栄えんとする意識の現れていることを知ることができる。旅が終盤を迎え、我らの意識もやっと現代の感覚を脱ぎ捨て、江戸時代に生きる彼らの思いへ沿い始めたらしい。一行すでに奈良井宿を後にしている。宿場を出てわずかばかり進むと橋が現れ、一行はその橋を渡って川の対岸へと移り、今度は奈良井川を左手に見つつ進むが、その先には平沢という小さな集落が見えてきている。日の差す谷道より軒が影を落とす村中の道へと入る一行。ここ漆をすり込むことで木目を生かす木曽春慶を作り出す漆師のほか、木地師や櫛細工師など暮らす。それより平沢村を通り過ぎ、彼らは奈良井宿の次の宿場となる三重川宿を目指す。さて、義右衛門らが善光寺へ向け、深き思いを抱いて歩み続ける谷。その谷は、奈良井川の小刻みな蛇行を受け止めながら、塩尻の平野へ向け東北へと伸びる。一行の歩む道は谷筋を伝うものであるから、その方向は東北へ定まっているが、川の流路が東方の山裾へ寄ったり、西方の山端へ向かったりするから、幾度か橋を渡り返さねばならぬ。おう、先にまた橋が見えていくとだ。先頭を行く若い衆が叫ぶところの橋を渡ると、川は再び右手となり、しばらく歩んで三重川宿へ入る。宿場には付き物の鍵の手の曲がりを過ぎ、宿場の中心へ入ってくると、旗小屋がめっきり増えて軒を連ねる。この宿場、小さいながら、背後に曲げ物や漆器、櫛などの生産地である奈良井と平沢を従えているから、それらの買い付けに江戸、大阪からも商人が出入りし、大層栄える様子。中山道でも彼らが辿ってきたここ三重川宿までは終わりようなれど、次の本山宿以北は 塩尻まで幕府領が続く。そうしたこともあって、この宿の江戸方を出たところには関所と番所があり、入り鉄砲、レオンナのほか、木材の搬出に目を光らせていた。とはいうものの、この三重川関所は、福島関所の副次的な機能を担うものであったから、さほどの厳しき吟味もないままに一行は通過したらしく、伊右衛門の書き残した道中記にも関所の書き込みはなされていない。関所を出た一方、それより 3.5 キロメートルほどであろうか、右手に奈良井川の軽やかな瀬音を聞きながら歩むうち、桜沢というところに架かる橋までやってくる。盗賊が出るとも聞かされていた鳥居峠より、休みなく歩き続けてきた一行であるから、そろそろ一休みしようとするところ、橋の南爪にちゃっかり座り込んでタバコをふかして休む男一人。それに釣られたわけではないが、少し離れ、こちらも休む。半蔵、橋の真中まで渡り行けば、谷筋が真正面に見え、さぞ景色が良かろうとそのままに歩き出す。しばらくその景色を眺めて戻り来るところ、そのタバコをふかす男、おお、景色は良かったかい？と声をかけてくるから、半蔵、年回りも同じ頃と見ての気安さもあり。基礎を抜けるにはまだどれほどかかりだか？と、山深き地を歩き続けてきたものだから、平野が恋しくなったか、そんな言葉が口をついて出る。その男、頬を緩めて、お前様の立っておる足の下じゃ。半蔵、その男の顔が崩れゆくのを感じ取る。何言うか、馬鹿にしろって。正直そう思った。ところがその男、笑いを収め、ほんにそこじゃ。中山道の木曽路というはな、ここ桜沢から馬込宿の先の立場茶屋までの22里、88キロメートルのことよ。その間に、南へ三重川、奈良井、薮原、宮古福島、揚松、須原、文字、水戸の、妻子、馬込の宿場があるから、それを木曽十一宿と呼ぶ。それ、南がお前様が通られて来なされたところではないかい？なれば、ほれそこで木曽路も終わりじゃ。ははは。半蔵、橋の傍らの草入る足元に目をやり、しげしげと見入るから、その格好が子供が叱られてうなだれているように見え、一度大笑い。北に南に谷筋へ明るい声が渡りゆく。そうした笑いの中で、キセルを筒に収めた男、それじゃあ、お先にごめんなすって、とすっくと立ち上がり、一行とは逆に奈良井宿を目指しているよう。その男の後ろ姿が小さくなり、消えようとする頃、一行も腰を上げ歩き出す。桜沢の橋を渡ると、川は左手。そこからはもう奈良井川を渡り返すことはない。日が西の山にかかり始める。しばらく進むうち谷幅の幾分開けたところに出るが、そこに元山宿がある。宿場へ入った一行、中央に用水が通る宿場道をしばらく進み、右手に本陣脇を過ぎ、さらにその並びに三軒を置いて本陣が現れるあたりで、この宿には肘氏はほとんどいねえようだなや。 半蔵が再び離婚を研ぎ澄ましているらしいが、その通りこの元山宿は旗ごと百姓屋が中心で、商売屋はわずかなもの。これまでの奈良井や平沢などのように生地師や塗り師のような職人はほとんど見かけぬから、宿場の匂いもおのずとこれまでの宿場とは異なる。ナッパ雑炊であろうか、そうしたロベを囲む家族を思い出させる香りがどこからもしてくる。もう宿場ではどの家でも夕げの支度に取り掛かっているらしい。元山宿を後にした一行、この日の行程は48キロメートルに達し、この旅のうちでも2番目の長きものとなるはず。鳥居峠を越えてより、すべて下り道であるからそれなりに距離は稼げるが、その分足への負担は徐々に増し、皆膝の弾力が失われ、ももから下が棒のよう、腰を突っ張り足を繰り出さねばならぬ始末。もう闇が包み始めている。宿場でのナッパ雑炊の香りが在所へ残してきた家族を思い出させ、今はせっかくたどり着いた宿場に背を向け、忍び寄る闇の中に歩き出さねばならぬ一方、その薄暗さの中に耐え難い寂しさが襲う。俺どうしただ、西国33所の霊場をことごとく巡ってきただ。我らには観音様がついておるぞ。ことによると我らを通り越し在所へ先回りされてな、村の者どもに迎えられ、まだかまだかと我らを待っていなさるやもしれぬぞ。ほれ、先に見えるのが瀬賀宿の赤いじゃろうて。薄闇の中を目を凝らしてみれば、常夜灯であろうか、いくつかの明かりが見える。目を転じ、両側の闇に黒いシルエットで映し出される山を見ると、その尾根筋はかなり低まっているらしく、しかも前方にはそうした黒影は見とれない。瀬場塾の明かりが近づく。義右衛門はその時、前方の闇に開けゆく平野を感じた。11日、一つ泊まり、弁当付き、232文、瀬場塾御本陣。通算日数86日目。歩行距離48キロ。累計2969キロ。使用金額312文。累計34358文。